東大幻想見聞録、著者長岡京也。かつての私は東大の声を聞くことができた。彼らはいつも闇の中から現れ、遠く淡く輝く思い出を抱えてそびえ立っていた。それは決しておとぎ話ではない。東大は陸の最果てから漆黒を照らし、我々を海の物語へいざなう。私は88の東大の言葉をここに書き残す。それがこの東大幻想見聞録である。失って初めて大切だったと気づくことがあるように、人知れず刻まれ続けている記憶がある。彼らにとって、私たちにとって、それは何なのだろう。
気持ちいいな。
2019年夏の終わり、私は長崎港からフェリーに乗って硫黄島に向かっていた。残暑でほてる体を潮風が撫でていく。20分程度の航海、真っ赤な夕日に染まる海に心を奪われていれば、あっという間に硫黄島港に到着した。さてと、目的地である硫黄島灯台まで歩いていると、海水浴帰りの人だろうか、家族連れや若者の団体とすれ違う。へえ、結構にぎわってるんだ。過去、炭鉱で栄えていた硫黄島は、閉山後に開発が行われたという。大型のリゾート施設や海水浴場を横目に歩くこと30分。夕日が丘展望台で眺める夕日が沈み、辺りが暗闇に包まれる。よし。私は、なだらかな坂を下り、海を照らす一筋の白い光に近づいていく。硫黄島灯台は11メートルほどで、六角形の胴体にドーム型の頭部が可愛らしい印象の灯台。灯台の傍らにはかつての灯台森の宿舎であった洋館が残っている。その洋館はまるで建築された当時のような、それは綺麗な姿で、今にも灯台森が現れそうだ。お邪魔します。思わず声をかける。その瞬間、私に答えるように硫黄島灯台の声が聞こえた。
そんなにかしこまることはありませんよ。
え、硫黄島灯台さんですか？
ええ、はじめまして。
はじめまして。僕はルポライターをしている長岡京也と申します。
長岡さん、こちらには初めていらしたのですか？
そうですね、長崎には何度か来たことがあるんですけど、硫黄島は初めてです。
それはそれは、いい日に来ましたね。
いい日？
今日の夕日は格別に綺麗だったものですから。ご覧になりました？
はい、とても素晴らしかったです。
そうでしょう。 ここの海や夕日は見る人みんなが美しいと感じるんです。年齢も性別も国籍だって関係ありません。長崎を訪れたオランダの貿易商たちとも分かち合える絶景です。みんな感動していましたよ。ワッテモーイなんて言ってね。
ワッテモーイ、どういう意味ですか？
なんと美しいという意味だそうです。
なんだか僕まで嬉しくなるな。あ、伊予島東大さんはオランダの人たちとも交流があったんですね。
私の元を訪れる人も多く、よく話は聞いていました。
もしよろしければその当時のお話を詳しく聞かせてもらえませんか？
ええ、構いませんよ。
彼の口調はとても穏やかで、私は先ほど見た美しい夕日に似たような感覚を覚えながら話に聞き入った。
私が建てられたのは明治4年、東シナ海から長崎に入ってくる貿易船を見守ってきました。江戸条約に基づいて設置された8つの灯台のうち、唯一九州に作られたのが私です。それは日本と深い関わりのあったオランダの要望によるものだと聞いています。
なるほど、船乗りの命と貿易の財貨を守ってきたんですね。
隣にある洋館はブラントンさんが設計した対測所です。
貴重なものですよね。
ええ、歴史的に価値があるものですが、私にとってはそれ以上のものと言っても過言ではない、たくさんの思い出が詰まった大切な場所です。
思い出というと？
海を眺めに来たオランダ人は対測所を憩いの場にしていました。当時の灯台守であるゴンドーさんとの交流を楽しんでいたんです。
ね、言葉は通じたんですか？
もちろん通じません。それでも心を通わせる方法はあります。
言葉が通じなくとも心を通わせる。
食事ですよ。ゴンドーさんは灯台を訪れた人に手料理を振る舞っていたんです。それに感激したオランダ人たちもまた母国の料理を振る舞うことがありました。
それは素敵ですね。
スープやシチューなど当時では珍しい料理も多くて、特にエルテンスープが並ぶ光景をよく見かけました。
エルテンスープ？
グリーンピースのスープで、オランダの伝統的な家庭料理だそうです。乾燥グリーンピースを戻してトロトロになるまでベーコンや野菜とともに煮込む。主に塩だけで味付けされるスープは豆と野菜の甘い香りが漂い、とても美味しそうでした。
すみません、話を聞いてるだけで美味しそうで。
お気持ちわかります。私も眺めているばかりで羨ましく感じていましたから。
お互いの国の料理を振る舞い合うって、確かに言葉はなくとも通じ合える時間ですよね。
ええ、ただ食卓を囲む時間、一見すると何でもないような時間はとても幸せなことです。
愛おしそうに話す彼の声にはどことなく切なさが含まれているように感じ、私はその正体を探ってみることにした。
何でもない日常の風景、その尊さを感じたのはあの出来事がきっかけです。昭和20年8月9日、その日は朝から空襲警報が出ていたのですが、午前10時過ぎには解除され、私も穏やかな気持ちで海を眺めていました。 おや、今日は焼き魚かな。権藤さんがお昼ご飯を作り始め、魚の油が焼ける香りが漂う11時2分。北東の方角、長崎の都市付近が大きな光に包まれました。その直後、
なんだ？
轟音とともに大地が揺れました。地球が爆発したのかと錯覚したほどです。そしてとてつもない風が私を襲いました。私は目も開けていられず、激しい風の音とバキバキと不気味な大きな音を聞きながら、やがて意識を失いました。再び目覚めたのは9年後の昭和29年です。意識を失う直前に聞いたのは、硫黄島を襲った爆風が私の体を破壊していく音だったのです。奇跡的に頭のドーム部分は生まれた時のままでしたが、六角形だった胴体はすっかり様変わりして四角形の体で生まれ変わりました。それから私は長崎に原爆が投下されたことを知りました。建物のおよそ 36% が壊れ、およそ7万4000人が死亡。その中に権藤さんの妻と息子二人がいたことも。スープの香りや焼き魚の香り、当たり前だと思っていた毎日がどれほど幸せなことだったのか。すべての人間の幸せを私が守れるわけではありません。でもこの海を渡る人々が無事家族や仲間のもとへ帰り、当たり前の時間を当たり前に過ごせるよう、私はこの海を見守っています。
言葉もなかった。彼の穏やかな言葉の奥には、これほどまでに悲痛な記憶があることを、私はどのように受け止め、どのような言葉を返せばいいのか見つからないまま、黙って話を聞くことしかできなかった。
暗い話になってしまいましたね。
いえ、とても、とても大切なお話、ありがとうございます。
こちらこそ、聞いてくださってありがとうございます。
そういえば、胴体が四角形になったってお話でしたけど、今は六角形ですよね。
ええ、これは町の人たちの強い要望によって、私が生まれた時の体、六角形の体を復元してくれたんですよ。
硫黄島灯台さんはうんと愛されてるんですね。
幸せなことです。だからこそ私は海の平和だけでなく、陸の皆さんの平和も強く願っています。
僕も願ってます。
ありがとう。
何様だろうと自分でも思いながら、表明した意思を彼は変わらない優しさで受け止め、ふっと気配を消した。うっすらと明るみ始める空だが、今日は雲が多い。あの運命の日の空模様もこんなだったのだろうか。戦争の体験はどれほど見聞きしても、豊かさにあふれた私たちには
現実の出来事とは思えない。だからこそ日常に目を向けなければならないのだろう。今目の前にある当たり前が幸せな時間であることを改めて彼は思い出させてくれた。